日本は田中角栄首相が1972年中国に渡り日中国交回復を達成した以降、日本企業も中国に渡り多くの中国人を雇い、若い彼らに製鉄、造船、家電の製造技術を教えた。私も中国国家外事専科局から日本語教師として南寧市に配属された。企業も我々教師も先の日中戦争に対する贖罪の意味を持って中国に渡った。その友好の機運を江沢民は反日教育で打ち砕いた。日中戦争では日本人は中国人民にいかに残虐な行為を行ったのか。それを解放したのは中国共産党であり、中国人民は中国共産党のもとに団結しなければならない、と幼い子供や少年や青年たちに全国の学校で反日教育をした。近代戦争は、いかなる戦争も残虐である。戦争は人と人との殺し合いの場である。戦場で友や同胞が死んでいく中、お互いの兵士は次第に人間性を喪失して恐ろしい行為を行う。これが戦争である。だから、戦争はしてはならないと子供たちに教育しなければならないのに、江沢民は中国の未来を担う若者たちに敵対意識を植え付けた。中国人民の若者たちに残虐な行為をした日本人は、今豊かに生活をしている。貧しい生活をしている中国人は負けてはならない。と江沢民は教えたかったのだろうが、その指導は国交後の日中間に大きな禍根を残した。禍根は、中国人は日本人は信用できない。日本人も中国人は信用できないという相互不信の感情です。江沢民の反日教育は、やがて隣の韓国でも取り入れ、韓国の全学校で反日教育が始まった。指導者の過ちは、誰が裁くのであろうか。歴史が裁くという人もいるが、苦しめられ死んでいく人々への鎮魂はそれだけなのか。今、ウクライナでは同じ過ちが繰り返されている。かつてウクライナ人とロシア人は、兄弟同士だったではないか。中国人と日本人に不信感を植え付けた指導者、江沢民が死んだ。2022年11月30日、上海の自宅で死去する。96歳だった。